一です。
純です。 Feeling Good The Podcast、今日はですね、前回台湾ミュージックの特集ということで組ませていただいたんですけれども、実はですね、もともとアジアンポップスっていうことでフォーカス当てて選曲してた中で、前回はね、陽一くん、ね、台湾のアーティストが結構熱いんじゃないのということで台湾界に絞って、
そう、次々出てきちゃったから ね台湾の、ね、ね、いい曲がね、いいアーティストがね、
で今回は、台湾は外して以外のアジアンポップス特集っていうことで、組んでみたんだよね。
そうだね、
で前回にも出ていた、前回も出てもらったんだけれども、小沢くんに今日もゲストで来てもらってます。
小沢です。よろしくお願いします。
お願いします。
ありが
とうございます。今1曲目に紹介したのは、これはマレーシアの歌姫っていう風に言われてるみたいなんだけど、ユナのリスクイットオールっていう曲を聴いてもらいました。
はい。
これめっちゃ良くない？
めちゃめちゃいいよ。
いいっすね、
びっくりしたよ、このアーティストを聴いて。こんな人いるんだと思って。すげえな、マレーシア。
声がいいっすね。
も
う、たまんなくいいっすね。
声と、あとこの発音とか発声の仕方っていうんかな。気持ちいいっすね。
そうだね。今、LA で、LA を拠点に活動してる人みたいなんだけどね。もともとは、クアラルンプール、マレーシアの首都出身っていうことで。R&B シンガーだね。ユナだけど、ユナ、または本名のフルネーム、ユナ・ザライ。
ザライ。
っ
ていうこと、ユナザライも本名じゃないのか。本名は、ユナリス・ビンティ・マット・ザライっていう長い名前
なのかな。
そう。お父さんがアメリカのロック・ポップ、ブルース・ジャズを好きっていうことで、それを聞いて育って、で、14歳ぐらいから英語でソングライティングを始めたっていうことみたい。
なるほど。
なるほど。
いや、でも、このバックグラウンドにアメリカンロック、ポップス、ブルース、ジャズがあるとは思えないね。この歌声からは。
そうかな。
そういうバックグラウンドを思いっきり前に出してたら、もっとソウルフルな歌声になるんじゃないかなっていう勝手な想像だけどね。
でも確かにそうかもしれないですね。この優しい歌声、ねえ、ちょっとこう違う雰囲気ありますよね。
で、14歳からソングライティングしたっていうことなんだけど、一応今ね、35歳の方みたいだから、結構いろいろ咀嚼して、ここに落ち着いたっていうことなのかな。
なるほどね。
なるほど。
そう、ロースクールに、大学院で法律の勉強なんかをしながらも、ライブ活動とかしたり、ネットに楽曲アップしたりっていうのをやって、再生回数が伸びて、で、ニューヨークのインディーレーベルと契約して、2008年にデビュー EP を出したっていうことみたいだね。
ずいぶんキャリアは長いんですね。
そうだね。でも、リリースしてすぐ、マレーシアのグラミー賞で最優秀楽曲賞を取ったっていうことだから、活動を始めてすぐに認められたっていうことみたいだね。
なるほどね。
あとはそのマレーシアだけじゃなくって、ネット上では結構2011年のに出した EP がバイラルヒットになって、アメリカからも、アメリカでも評価を得たっていうことらしい。
なるほど。
で、ヒップホップ界の大物ラッセル・シモンズに評価されたりとか、あとは、2012年のファーストアルバムはファレル・ウィリアムスがプロデュースした曲が入ってるとか、そういうところでもね、なかなか知られる機会というか、なんていうの？フックみたいなものが、ある人だね。
なんか今、Spotify 見てたら、月間リスナーが160万人いて、で、一番やっぱ多いのはクアラルンプールのリスナー。次がでもロスですね。で、その次がシンガポール。だから、もうアジアより、海外で惹かれてると言っ ていうところじゃない、
まあ、活動拠点っていうこともあって、うん、メディアへの露出とかもあるっていうことなのかね。
うんうん。そういうことかもしれないですね。
うん。うん、だね。タイラーズ・クリエイターとか、リトル・シムズとかとも共演してるっぽいね。だね、うん、だから
もうベテラン中のベテランというか。
うん。
うんうん。
そうだね。今年5枚目のアルバム。
そうだね。
うん、
僕ら知らなかっただけでめっちゃ売れっ子じゃないですか。
なかなか、でもこのアジアのアーティストに出会う、どうやって出会ったらいいんだろうっていう感じ。今回調べたらすぐに出てきたけど、この人は。調べれば出てくるんだろうけど。
なかなかそうっすよね。普段音楽聴いてる中で出会いにくいですよね。
うん。だから、今回の特集はなかなか良かったかな。
濃いよね。
出会いがね、あったなと思って。
非常に濃い選曲と出会いでしたね。
そうだね。まあ、アメリカで活動してるっていう人だけど、ね、今回そういうんじゃなくて地元で、それぞれの、あの、アジアの国で活動し続けてて、
うん、
で、まあ、スポティファイに音楽アップしてて、見つけたっていう人もいるしね。
うん、
うん。まあ、いろいろだけど、まあ、この人は、だからまあ、知られてる人を、うちらが知らなかったっていう感じかね。
うん。
うん。うん、じゃあまあ、そんな感じで、今回、いいアーティストをいっぱい紹介していきたいと思いますが、じゃあ、ユナはマレーシアっていうことで聞いてもらったんですが、次は、国を移してインドネシアからいい曲をピックアップしてきたので、ちょうどいい曲紹介したいっていうジャンル違いで3曲見つけてきたので、Good Night Electric、それから PV Gaskins、それから、トーパティ、この3つのアーティストを続けて聞いてもらいたいと思います。どうぞ。
聞いてもらったのは、Good Night Electric のロゲットシップスゴースバイ、まあ、アコースティックバージョン、それから PV ガスキンズの、アンステディフィーリング、それからトーパーティー。なんて読むんですか、ヨウチ君、これ。何これ。
ジャスター。
ジャス。
ジャス。
ジャスター。
ジャスター。
ジャ
ス
ター。ジャスター。
ジャスター。チンタ。はい、でした。
い直さないの？いいの？大丈夫。
読めないっす。
ジャターチン、ジャターチンタかな。
ジャターチンタ。まあ3曲連続でね、聞いてもらいました。
はい。
はい。
はい、インドネシアのアーティスト。
そうだね。
3人、うん、3アーティストだね。
まあ、グッドナイトエレクトリック、これはずるいっすね。こういう感じは。
ずるい。よくない、これ。
これいいね。
これいいっすね。
いいっすね。うんこれずるいね、
うん、
これ、
うん。
なんか、クラフトワークとか YMO に似てるとか言われてるっぽいね。
なるほど。
ああ、なるほど、
うん。そう。で、ね、2004年にデビューしたのかな？で、テクノポップっていう感じでやってきてて、ほとんど英語で歌ってるっぽいよ。
うん。
うん、で、テクノポップ全盛期の時代には、インドネシアはその海外のテクノポップっていうのがほとんど流通してなかったんだって。で、それを、2010年ぐらいになって、うん、インドネシアに入っていくようになって、で、それを聞いて衝撃を受けた若い世代がこういう音楽をやるようになったから、インドネシアでは結構テクノポップが受けているっていうことらしいよ。
なるほど。
で、割とこう、テクノな曲が多いんだけど、この曲はね、その中でも、まあ、アコースティックって曲にもついてるんだけど、
うん、
静かめな曲っていうことになってるね。
いや、これ、いいね、
うん。
しみじみいいね。
確かにね、しみじみする曲なんだよね。
今月は6万人しか聞いてないんですけど、もっと聞いてもらいたいっすね。
確かに。
何目線なの？
いや気持ちいいじゃん、この曲。
いや、すごい気持ちいい。
うん。
うん、うん。いや、晴れた日に窓開けてドライブしたいな、これ聞きながら。
あ、いいね、うん。
いいっすね。いいっすね。
いいっすね、
うん。いいよ。
いや、どの曲もいいんだよね、実は。
うん。
うん、うん。この Spotify だと人気の曲っていうかこのポピュラー曲のところに アコースティックバージョンじゃない方も入ってるけど、こっちもいいね。
うん、こっちもいいね。
うん、うん、うん。なんか、うん、やっぱちょっとこう、ちょっと前によく聞いてた、音楽っぽいのがこう、なんていうんですかね。
うん。
我々にハマるんですかね。ちょっとそのインドネシアに遅れて入ってきたムーブメントが、
うん。
ちょっと我々のちょっと、あ、こういうのよく聞いてたよな、みたいなところにハマってくるのかもしれないですね。
懐かしさというかね。
そう、懐かしい感じ。
うん。うん、
でも古臭くない、
うん。ブラジルのバンドで CSS っていうバンドがいてすげえ好きなんだけど、それの激しさを除いた感じ。
なるほど。
なるほど、
うん。ちょっと懐かしい感じもあるんだけど、かっこいいバンドなんだけどね。うん、こういう古臭いんだけど古臭く感じないみたいな。
うん、
いうところがいいかね。まあ、まあ、そう、そういう意味で言うと、このアコースティックバージョンの今かけた曲はね、かなり、このバンドの本質を捉えてない曲って言ってもいいかもしれないんだけど、まあでも、この曲がすげえ良かったんだよな。
いいよ、この曲いいよ。
うん、うん、
うん。入り口としても間違ってないと思う。うん、グッドナイトエレクトリック、
うん。うん。インドネシアにこんなバンドがいたとは。
そうですね。
うん。
なんかこう、英語の発音もなんか、日本人が喋る英語みたいですごい聞きやすくない？
なるほど。なるほど。
めっちゃ英語聞きやすいやんみたいな。そうそうそうそう。すごい親近感があったな。
うん、まあゆっくりな曲だしね。そこも頑張るかもしれないけど。
うん。
いや、いいね。
いいですね。うん、じゃあ続いて聞いてもらった、ピー・ガスキンズ。
うん。
うん。アンセリー・フィーリング。いいでしょ、これ。
これは。いいっすね。
これはいいでしょ。うん
なんか、これも最近聴いてなかった感ある感じのバンドですよね。
なんか、
なるほど、なるほど。
日本のメロコアっぽい。
あ、そうそうそう。
あ、そうだね。
そう、
声もね、
ちょっと、電気、エレクトリックにしたメロコアっぽい感じが、
うん、
懐かしさを感じるというか、
うん。そうだね。
こういう疾走感のある。
の流れを組んでるかどうかわかんないけど、
うん、
似てるっていうか、この前、ジュン君が紹介してくれた、クジラもこんな感じじゃない？
いや、そうだね。こういう、声もね、高めの。
うん。うん、
うん、うん。でもこ、俺は知らなかったんだけど、ピー・ガスキンズは、サマソンにも出てたりしたみたいで。
うん、へぇ、あ、そうなんだね、うん。
日本人にも認知してる人はいるんかな、っていう。
うん、うん。
なるほど。インドネシアではね、かなり絶大な人気を誇っているバンドらしいね。
なるほど。
テレビの出演とかフェスなどで引っ張りだこになってるっぽいよ。
なるほど、なるほど。
なるほど。
じゃあ、ポップパンクとかメロコアやるんだったらもう台湾っすね。うん、台湾じゃない、インドネシア。
インドネシア。
そうね、インドネシアでやれば、この人たちと台湾を組めば、
間違いない。
インドネシアでね。
うん。まあでも、インドネシアでは間違いなく大物だから、この人たちは。
そうだ
ね、うんう
ん。みんなが知ってるバンドっていうことなんだろうからね。
うん
うん、
でまあこの曲は、一応こうカップリングで、カップリングというか、
うん、
ナヤカっていう方が入ってて、ラップも入ってるんだよね、
うん、
うんうんうん
うん、っていうところでね、なんかこう最近の、
うん、
トレンドじゃないけども、流行りを入れててずるい感じがありませんか、よいちさん。
そうですかね。
特にポップパンクって最近こうね、
うん、
注目をもう一回こう、なんつうか光を浴びるきっかけになったのがそっちからっていうのもあったじゃない。
うん、
まあそうだね、もともとヒップホップやってたね、人がパンクの方に入っていって大ヒットしたりとかね、
うん、
っていうこともあるからね。だからそういう流れもあるかね。
そうだね、ありそうな、
うんうん、
なんとなくね。
うん。
うん、
じゃあ3曲続けて聴いてもらった最後、トーパティ。この人は、まあ、すごい有名な人らしいよ、インドネシアでは。まあ、ジャズギタリストなんだけど、まあ、若いうちから活躍してて、14歳の時にインドネシアのアマチュアバンドコンテストでベストギタリストに選出されて、それから、国ぐるみで行われる国家主催のバンドフェスティバルでもベストギタリストに選ばれたっていう、まあ、華やかな、輝かしい経歴を持ってて、で、プロアーティストになった後は90年代後半から、もう、 アルバム制作をソロでやっていて、で、ファーストアルバム、セカンドアルバムって立て続けにヒットして、それから2015年には全米デビューもしてるっていうことらしい。
なるほど。
ね。うん。なんか、
うん、
まあ、ちょっと落差があったかもしれないけど、すごくいいよね。
落差すごいですね、これ確かに。
半端じゃないね。
うん。いや、いいんだよな。これたまたま見つけたんだけど、
うん。
うん。ゴンチチかなみたいな。
ちゃった、ちんた。この曲いいね。
うん。
うん
いや、いいよ。
なんか、結構こういうギターのソロのアーティストは、個人的にすごい好きですけど。
いいですね。
いいですね。
うん。
このなんか、コードがこう、心地よくこう、
うん、
続く感じが、めちゃくちゃ僕は好きですね。
うん、これ、準備やってることの難しさとしてはどうなの？
まあ、難しくないでしょう。
まあまあ、簡単に、さらっと弾ける感じよね。
うん。
うん。
まあ、もうセンスだよね。
センスか、
うん
うん。
メロディーセンスだね。
うん、逆にだから、
聞いてられるもんね。
そう、そっちが難しいとですかね。テクニックでどうこうできる話じゃない。
そうね。うん。いい曲だね、これは。
うん。うん
うん
うん、
よく見つけてきましたね、陽一くんは。
これは。これはね、結構探して探して。
なるほど。
見つけたっていう感じだったよ。うん
インドネシアナンバーワンジャズギタリスト。
うん、
トッパティ。
トッパティ、
うん。
これはいいよ。
うん
うん、大好きだね。
全然知らなかったな、本当に。インドネシアっていう国の音楽を全然聞いたことがなかった。
うん、で、なんか、
うん、
こういうシーンがあるっていうのがすごいよね。
うん、
ジャズギタリストもいるし、
うん
ねポップパンクバンドもいるし、うん。
いるし。
ね、本当だね。
ドリームポップやってる人もいるし、みたいな。
うん。
うん、
そうだね。
すごいな。
うん。いや、面白い。
面白い。
うん、
面白いね。
インドネシアも取材しに行くしかないね。
流れで行けるでしょ。台湾行ってね。
アジアツアーですか。オーディエンスとしてのアジアツアー。
はすぐ行けるけど、インドネシアはもうちょっと遠いからな。
ちょっと遠い。ちょっと南だね。
南
だ
ね。
うん。
うん、
また文化もだいぶ変わってくるからね。
うん。
面白そう
だね。俺一回インドネシアに旅行しようと思って、チケットまで買って行こうとしてたら、噴火して飛行機飛ばなくなって、キャンプが行っちゃったよ。
なるほど。
うん。
来ましたね。
ちょっと行きたい国ではあるけど。
なるほ
ど。うん。その時はね、音楽のことは全然何にも考えてなかったな。
うん、
もう、どんぐらい ?5 年ぐらい前かな。結構前。
結構前だね。
うん。
うん。
うん、まあちょっとまた。
インドネシアは音楽フェスあるんですかね。
あるんじゃない?さすがに。だってめちゃくちゃ人口多いぜ。インドネシア。
ああ、そうか、そうか。
そうだよね。
うん。夜遊びが出演してるみたいですね。インドネシアの音楽フェスに。
おお、そうなんだ。
お
うん。
な
るほど。
ヘッドインザクラウズ。
うんうん。
やっぱり台湾のフェスに参戦して、うん、次にはしごでインドネシアだな。
うん。
行きましょう。
いいっすね。
うん。
うん。
面白そうだね。
面白そう、
うん。
うん。そういうアジア旅行ができるようになったってことなんですかね。
ああ。
うん。
いいまとめですね。
まだちょっと残ってます
けど。まだ続きますけどね。
じゃあ、まとめ終わらないように次の曲行きましょうか。
そうかね。行きましょう、行きましょう。
じゃあ次は、2 Million Thanks っていうバンドのライターを聴いてもらいたいと思います。どうぞ。
じゃあ聴いてもらったのは、2 Million Thanks のライターでした。
はい。
で、彼らはね、タイのバンコクで活動している4人組のロックバンドなんだけど、
うん、
まあ、日本にもね、来てツアーやったりとか、うん、まあ、日本のアーティストで言うと、ライトをフェイバリットバンドにあげたりとかっつってね、まあ、ちょっと日本もこう好きというか、
うん、
日本に馴染みの割とあるアーティストのようですね。まあ一言言っちゃうとポストロックなんだけど、まあその枠にはこう収まりきらない音楽性が魅力なんじゃないかなと思って今日は、まあ僕選んでみました。
はい。 あの、台湾特集の時にもさ、エレファントジムをかけてさ、トートかライトになんとなく似てるねっていう話をしたけど、このバンドもまさにそう、まあ、ポストロックだからっていうところがあるかもしれないけど、トートかライトとかの雰囲気を感じたな。
感じるね。
特にこの、あの、オープニングというか、この曲の出だしのところは、そんな感じがしたかな。ギターの感触っていうかね。でもそこから急に、あの、声が入ってきてから、めちゃくちゃ柔らかくなって、
そうなんだよね。
不思議な曲だね、これね。
急にタイトさがなくなるよね。歌が入ってから。まあ、この曲もね、ベースライン気持ちいいよね。
ああ、そうです
確
ね。
か
ベース
に。
ライン気持ちいいですね。確か
気持
に。
ちいいんすよ。
ベースラインしっかりしてるっていう感じだよね。割と。
でもなかなかこれ、Spotify で月間リスナー413人です
よく見つけてきたね。これ、淳くんが見つけてき
すご
た
いです
バン
よ、
ド
こ
だよ
れ。
ね。
かっこいいでしょ。かっこいい。もっとみんなに知ってほしい。
このボーカル、ギターの人、なんか ハードロックがルーツにあるっていうか、あの フェイバリットバン
オジ
ド、
ョーズ
ま
ボ
さ、
ート。
ね、さっきトーとかライトとか日本のバンド好きって言ってたけどさ、ね、欧米のバンドだとオジー・オズボーンとか、レッド・ゼッペリンとか、ブラック・サバスとか、聞いてた人みたいだね
最高じゃないですか。
なるほどって感じだけど、それを咀嚼して、こういうふうに出来上がりましたってことか。
そうなんですよね。まあ、ただまだ全然アルバムも出てないんでね。どうなるんだかな、このバンドは。
あれ、そうなんだ。
そうなんだよ。
2010年から活動してるっていうことだけど、あ、でも、そっか、
まあちょっ
Spotify
と、
では、
に
シン
は、
グルが4枚
そうなんだよね。
出てるだけか。なるほど。
どういうこれでも経緯で来日ツアーをしたんでしょうね。
気になるよね、それは。
誰が引っ張ってきたんだって。
不思議だね。
まあ、やっぱりこう、ポストロック界隈なのかな。
まあそうなんでしょうね。いや、なんかでも、本当に、まあ、400人、リスナー400人とは思えない良さですよね。
この特にこうライターって曲はすごいセンスを感じる。
で、なんかやっぱりこういう音楽に触れられるようになった今のはすごいいいですよね。今のこういう Spotify とかによっ
まあ、
て。
結構良さだよね。
なんかあと今ネットの記事見てたらなんか、ミュージックビデオも結構なんかシュールさが魅力って書いてあって。ちょっと見てみたい。あと
なるほど。
ね
まあ、これサブスクリプションサービスのいいところじゃないですかね。アーティスト側にとっても。
いや、ほんとそうっすね。
自国以外のリスナーとか、ね、同じようなジャンル好きな人が、こう、パッと聞いて、おわ、すごいいいねっていうふうに、こんなポッドキャストでシェアできるっていうのは、リスナー
確か
側に
に
とってもアーティスト側にとってもいいよね。
ね。そうですね。今んとこですね、こう、ランキングの都市が全部、まあもちろんタイなんですけど、一番こう、リスナー数が少ない都市で9人のリスナーなんで、今3人聞いてるじゃないですか。
なるほど。
だから、
すごい。
あと7人聞いたら、ここのタイになんか東京って入ってきて、アーティスト側からすると、何が起きたっていう
なるほど。
あ、じゃあ。
日本でめっちゃ聞かれてんじゃんと。もう一回ツアーやろうっていうなるかも。
なるかもしれない。
うちらの
そ
配
れ
信を
いいっ
聞いて
す
くれたらね。ち
ね。ぜ
な
ひ
み
ハッ
に、
シュ
あ
タグ
の、
からね。
あ、ぜひハッシュタグからね。ちなみに、俺、あの、タイ人の友達いるんだけど、東京に住んでる友達で、あの、このバンド知ってるって聞いたら知らないよって言ってた。
残念ですね。
まあ、ちょっとね、まあ、女の子の友達だけど、ダンスミュージックが好きだから、かな。あんまりこういうのは聞かないかもしれないね。
なるほど。
でも、 ねえ、ポストロック好きには刺さるよね、これは。
いや、間違いなく刺さるんじゃないですか。
ど真ん中ですね、これは。
まあ、ポストロックってちょっと聞きにくいなっていう人もさ、結構いるじゃない？いるにはいるじゃない？だけど、この、ね、さっきも話したけど、この緩くなるところ、このボーカル入ってからのところ、これはなんか、ちょっとわしづかみされる感じがあるんじゃないでしょうか、と思うけどね。うん。
はい。
そう思います。
と思います。
いや、いいな。もっと聞いてみたいな。
そうだね。
じゃあまあ、曲があんまりないからね、差が聞きたくても聞
けない。いや、そう、そうなんですよね。そうそう。なんかアルバムとか出してもらって、なんかどういう編成になるのか楽しみですよね。
そうだね。
これ、Spotify にないだけなのかな？
そういうことかもしれない。
そうかもしれない。なんか Spotify だと、英語のタイトルの曲しかないけど、その YouTube とかだと、もうなんかゴリゴリタイ語のあの、我々が発音できない、あの言葉で曲名が書いてあったりするから、Spotify にない曲ももしかしたらあるのかもしれない。
なるほど。
っていうことか。
ちょっと今ね、Apple Music で見たんだけど、ラインナップは、一緒。
そっか。だからまあ。
一緒なんで、YouTube で見てもらった方が、このバンドの真髄は見れるのかな。
かもしれない。でも、あの、我々が読めてないだけで、同じ曲なのかもしれない。
来日ツアーでの共演、日本のバンドと共演してて、ロットバルト・バロンとか、チンザ・ドープネスとか、モーモール・ルギャバンと一緒にやってるみたいでよ。台湾面白そうだね。
面白そうだね。ロットバルトバロンいいじゃないですか。
モーモールルギャバンも俺結構好きだけどね。
お
どうなんだろうな。良さそうだね、なんかね。
良さそうだね。
日本ツアーは、2015年に来たのかな。もっと来てるかもしれないけど、俺が今、こうネットで見つけられたのは2015年の日本ツアー。
そうだね。ぜひ聴いてください。待ってます。
じゃあ、最後の曲になっていくんだけれども、またちょっと毛色が変わって、あのテクノの曲になっちゃうんだけれども、ベトナムの、リーヴァイ・オイっていう女性 DJ の曲なんですけれども、バンクック・バンジオっていう曲かな。ちょっと、Spotify には1曲しか出てないんだけど、サイゴンを拠点に活動している DJ っていうことみたいなんだけど、育ちはドイツっていうことなんで、まあ、ドイツっぽさをなんとなく感じるようなテクノっていう感じかもね。なんかこの、あのベースラインがすごい強くて、好きだなって思いますね。
なんか、ジャーマンテクノっぽい感じは確かにありますね。
そう、地元でね、人気らしいよ。ドイツだとボイラールームに出たりとかもしてるみたいだけど。ベトナムに行ったことがあって、その時に、あの、ハウスとかテクノのクラブにも行ってみたけど、あの、まあ、箱によって、まあ、チャラい箱もあれば、結構、あの、ガンガンにテクノとかハウスをやってるような箱もあって、面白かったけど、まあ、その時にはこの人には出会わなかったな。もう結構何年か前だから。だけど、その、ミュージックシーンで今は重要なあの人に数えられてるみたいだよ。この、リーヴァイ・オイ。
い
や、かっこいいね。
っていうことで、まあ、ちょっと、あの、情報が少ないんで、音楽を聴いてもらう以外にないので、もう早速聴いてもらおうかなと思って、いますが、一応今回を総括するとして、アジアにもいい音楽いっぱいありますねっていうことになるとは思うんだけど、どうすか？
めちゃくちゃあるね。
アジア広いね。
広いね。
広いし深いっすね。
深いよね。アジアンポップ世界みたいな感じでやろうと思ったけど、ジャンルが結構ね、バラバラになったし。
そうだね。
いや、面白かったな。
うん、
うん。
あと、掘れば掘るほど、なんか、ドツボにはまっていく感じがあったよね。
ある。こんなの見つかっちゃったみたいな。
いや、これいいっつって、お互いの、こう、もう完全趣味の領域に入ってってしまうみたいな。
いや、本当に。
うん。
面白い回ですね。
うん。ちょっと、まあ、引き続き、それぞれチェックしつつ。
そうだね。
そうですね。また溜まったら。
チャンスがあれば。うん。
うん。
やりたいね。
やりたいですね、ぜひぜひ。
はい。
うん、意外とこういう新しい新機軸っていうか、あんまり聞いたことないのを掘って紹介するっていうのも、ねえ、面白いかもしれないね。
うん、面白いかもしれないですね。
面白いね。
うんうんうん。この聞いてもらう人たちと、紹介している俺たちの知識レベルがほとんど変わらないから。ちょっと上書きだけの知識で喋っていますが、そこは多めに見てもらって。
うん。
うん。いいかもしれないですねっていう。
ただね、そんなので、ね、うん、単純にいいよねっていうのをね、選曲してるんでね。うん
う
ん、
そうだね、前情報でね、こういう、
そう、
この人はこういう人なんだっていうのが分かってから紹介するじゃなくて、うん、もう本当に純粋に音楽だけで選んできたから、うんうん、そこはね、聴いてもらう人に響くところもあるんじゃないかなと期待しておりますが、
はい。
はい。まあ、引き続き、ま、そうだね、このジャンルもそうだし、また、ちょっと変わったこともまたやってみたいと思うんで、引き続き聞いてもらえると、
ね、
はい、
そうですね。
ですね、うん。うん。小沢くんにもまたぜひゲストで出てもらって。
お願いします。楽しかったです。
はい。思いますんで、はい、
うん。僕も楽しかったです、
はい。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
じゃあ、先ほどのベトナムのテクノ、リバイオイ聞いてもらいたいと思います。ヨイチでした。
ジュンでした。
小沢でした。